Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss, Reiko and
Mila.
このポッドキャストは私、佐藤真國玲子と長谷川ミラの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けをしています。同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話をしています。ご意見ご感想はハッシュタグ東京ヤングボスでお待ちしています。そしてメッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。ポッドキャストのフォローボタンからフォローもお忘れなく。
はい、ちょっともうね、多分タイトルに出てると思うから、はい、もうもったいぶらずにいいですか、
早速いっちゃってください。
今回はですね、なんと初のポッドキャストコラボです。はい、大人気ポッドキャスト結婚したい乙女たちのアダルトークからおことさん、ルナさんをお迎えしてます。お願いします。
お願いします。
どうも、結婚したい乙女たちのアダルトークのルナと
おことです。
よろしくお願いします。
すごい、生で聞けたすごい、
あげなんですけどやばい
嬉しいね、嬉しい。
そんな反応してもらえると思わなかった、
ね、いやポッドキャストを私たち始めたのが2022年の1月だったんですけど、その時もあまりこうなんていうの、特に同世代のポッドキャストっていう番組全然なくって、
なかった、ね、
で友達にポッドキャストレイコと始めたんだよねって言うと、えアダルトク知ってるって結構女友達に言われて、うん、え何って調べてったら、あのもうその1年前から、2021年の2月からですよね、お二人は、
はい、
始めてらっしゃる、うん、アダルトークのコンセプトで女子会のダダ漏れっていうね、
はい、めちゃくちゃ面白い
いやてかさ、目の前にいるの結構そわそわだよね、うん、いろんな想像をしながら、
そうそう、それも迎えしたいよ。
確かに
来られる前から2人でもうどうするってそわそわしてたんですよ、うん、もうなんか声からしか聞いたことないって、なんかドキドキするね、やっぱね、
うん、なんか言い方あれですけど、どのジャンルの女子なんだろうっていうのを、
確かに確かに
確かに女子だとそういう観点で考えちゃうね、うん、
なんか聞いても話の内容的に、要は恋愛のスタイルが意外と私と玲子たって似てるって言ったらあれだけど、うん、なんかこうと全然違うなっていうところ、だからジャンルが違う女子くないですか、こちら今
そう、ぶっちゃけ私たちもそれは話してて
だから僕全員違うのかもしれないし
ちょっと、うん、結構やっぱお二人はバリキャリ系を貫いてるし、ね、すごいご自身ですごいお仕事されてるじゃないですか、
はい、
だからなんかどういう感じで私たちのことを見てるんだろうみたいな、うんうん、
私仕事辞めたしない
やでだからそのなんかこうキャラの違いっていうか、なんかだから本番始まる前に、えどこの大学でしたとかね、どういう一応いろいろすり合わせして、ね、なんかあこうなかなか私たちのそもそもまあ友人関係がすごく狭いっていうのもあるから、
うんうん
うん、イコールメンズ関係も狭いって言ったらあれですけど、
そうなのかもね、
うんうん、からそこがなんか全然真逆だなと思って
確かにメンズ関係は広いかもしれん
そもそもごめんなさい、まあはい、もしかしたらどこかで話したことあるかもしれないんですけども、ポッドキャストを結構割と早い段階で始めてらっしゃるじゃないですか。始めたきっかけは何だったんですか。
始めたきっかけは私がルナを誘ったんですけど、うん、私が本当に3年前ぐらいにアメリカに留学をしていて、うん、でそこで初めてポッドキャストっていう存在を知ったんですけど、うん、
アメリカで、
うん、でアメリカで結構流行ってやっぱり、うんうんうん、で結構なんか普通に友人とかと好きなポッドキャスター誰みたいな会話が普通になされてて、でうわこれ日本でも来るんじゃないかみたいな、なんか嗅覚が働いて、
う
ん、でじゃあちょっと日本帰ってきてやりたいなと思って、うんうん、はい、あの隣のルナを誘いました、
はい、誘っていただき、
ルナさんはを誘った理由とかきっかけとか、その時のコンセプトってもう今みたいな状態にするって決まってたんです
か。いや全然決まってなくて、うん、なんかルナを誘ったのもすごい深い理由があったわけでもなく
あったでしょ本当は
なんか一個は、まあ、その前に私もルナも個人的に YouTube をやってて、いやもう黒歴史です、黒歴史なんですけど
言えないよね、
そうそうすごい、ね、すごい YouTube だからもうあれなんですけど、
うんうんうん、
それでまああのうまくいかなかったんですけど、その時になんかやっぱ周りに YouTube やってる人少ないじゃない、少なかったんですよ、うんうん、やっぱ普通に、
う
ん
う
ん、
要は表だって何か自分の発信をしているっていうことですよね。
あ、そうです、
一般の仕事をしながら、
そうです、そうです、少なくて、でその中でいたので、うん、でなんか 人でそういうのやれたら面白いねみたいな会話が頭に残ってたっていうのと、うん、あとその時めちゃくちゃ暇そうだった私の友達の中で一番暇そうだったから
悔しいんだけど否定できないんだよね私最後
めっちゃ面白いんだけど、ね、
そう収録はいつもどういうスタイルで、まあ、我々はあの私がやってるアムカフェっていうカフェの日部にラジオブースがあるのでそこで収録してたりとか、うんまあ、J-WAVE のこの今日いるねスタジオだったりとかなんですけど、うん、2人はいつもどこで撮ってるんですか。
いやもうこんなね立派なものではなくおことさんちでやってますよ
シャーってねいつもカッて
ビール開けながら
すいませんね今日水しか用意してなくて
いつも床に座ってやってるもん
ね。そう床に座ってます、はい、
あじゃあ本当に2人の会話をなんていうのか
撮ってるって感じなんだろうね。もう
本当にそのまま
そうです、はい、でもそのリアルがいいんでしょうね、うん、家でビール飲みながら、うん、もう本当にプライベートトークみたいな、うん入り込むもんねこっちも聞いてて、
う
ん、
嬉しい。
なんか感覚としてもう本当にド偏見なんでこう今2人をなんていうのかこう目の前にして言ってることじゃなくてポッドキャスト聞いてた時に思ってたのは港区女子がまあ、普段こう髪の毛なんかこうでこうなんかなんていう素敵な女性、うん、もう本当に、うん、目の前ってまあ想像通りなんだけどっていうのがまず一番なんですけど、うん、オフショル絶対来てくるだろうなと思ってて
分かる分かる分かる
今日避けた
の来てたまるもんかドストライク来ちゃった私
大好き大好き全然もう本当多分そういう感じの私だって本当普段もジャージでこの辺 B さんで歩いてるみたいな、うん、もう雑な人間なんで多分オフショルでなんか普段本当にもう素敵あ多分私がこう慣れないような、うん、だけどちょっと麻布十番のなんだろ焼き鳥屋とか焼肉屋行ったらてかさマジでさこうなんだけどっていうたまにこう言い合ってる港区女子いるんですよ。場を変えると話し方もなんかちょっとぶっちゃけ話が多くてこっちの会話ゼロになって耳暖房にして聞いちゃうみたいな会話イメージ、うんうん、なんか、はいはい、キャラとしてはちょっとそういう綺麗めお姉さんなんだけど、うんうんうん、なんかリアルはもう こっちみたいな、うん、実はすごい交わるとこあるんじゃないかなって私はちょっと聞きたいっていうか、うん、
お楽しみそれ嬉しいよ、ねねうん、
いい意味で想像通りだったよね。
そうそう想像通りだったけど、ね、想像以上になんだろう想像以上だった綺麗だったそのヤングボスで、まあ、今回初コラボなんですけどこれなんで OK してくださったんですか。
確かに
でもさ、うんうんまあ、それこそ私たちもコラボ最近ちょっと始めたっちゃ始めたんですけど、うんうん、こういう綺麗な若い女性とコラボしたことないっていうと他に失礼かすごい喧嘩してるうちでもないんですよ、う
ん、そうないないないない
なくて、多分感覚もなんかちょっと聞かせてもらってたんですけど似てるところと似てないところとかあるからそこめっちゃ、まあ、今日は女子会気分で、うんはい、来ました、
うんうん、すいません酒買ってきてもらって
欲しいね
でもなんだっけな今何言ってたっけな待って待って待ってちょっと待ってすいませんちょっと続けてください思い出し笑いしちゃったすいませんすいませんでも今回私たちがコラボをしたいねってこうなった理由としてはちょっと真面目な話になるけどポッドキャストがさっきちょっともっと、まあ、来るよねって言いつつ思ったより盛り上がってないっていうか私もラジオ J-WAVE で普段金曜日やってるんですけどその時から、まあ、コロナ禍2020だったか入った時で、まあ、みんな多分こう目から入ってくる情報映像だと疲れるからっていうのでポッドキャストに移行したっていう、まあ、ラジオも含めてでもっと盛り上げたいよねってところから、うん、YouTube YouTuber のことを想像したんですよ。で、うん、YouTuber たちって、まあ、すごい盛り上がってるじゃないですか、うん、なんなら東京ドームでイベントやっちゃう、うん、彼らだけでみたいな時代じゃん、うん、でなんかもう物のさ芸能人がなんか宣伝するよりも YouTuber がやっぱりこう言い方あれだけどじゃあ超スターな見た目の芸能人よりも本当身近な YouTuber さんの方が物が売れるっていう時代じゃないですか、うん、今、うん、でまあその YouTube の盛り上がり見てポッドキャストも絶対コラボじゃんってなった時に、うんうんうん、即答でもうアダルトークとしたいですってなった
嬉しい嬉しいね盛り
上げたい超緊
張したよね、うん、超緊張
したよねお話いただいた時に
いや盛り上げたいなっていうのが一つなんですけど、うん、なんかあれですよねポッドキャストで目標があるんですよね。
あ、はい、言ってくださいよこと
え、もうずっと言ってるんですけど、はい、これいろんなところで、うん、私たちはポッドキャスト界のヒカキンを目指して。
すごい。ポッドキャスターってやつですよね。
そうです、そうです。
言葉がね、なんかアメリカだとポッドキャスターってめっちゃ
日本ではまだないね、
うん、あるんだって、うんうん、ポッドキャスターで天下を取
りたい、はい、
かっこいい。
かっこいい。しかもそれがなんか、まあ、私的にはなんか女性っていうのがめっちゃいいなと思って、
うんうん、そうだね、確かに。
なんかメンズやっぱり何でもなんか YouTube もさ、うんうん、ヒカキンさんとかさ、
確かにな
んか男性が多いから、うん、
結局ね、
そうそう、え、天下取ってほしいな、
うん、
すごい押してくれるんだけど。
すごい嬉しい。
っていうのも私たちって結局その他のお仕事っていうか、はい、その例えば私って広告の仕事とかで芸能のってなんていうのかな、こう成り立ってるって言ったらですけど、もちろん何でも話してるとはいえ、うん、イメージがあるじゃん、うん、
守らなきゃいけないね。
そう、あのたまに事務所からん、みらこの話はちょっと一旦抑えようかって言って、でも抑えませんよ全然、あの、うんうんうん、ちょっと言われて急ブレーキかかるだけ、全然抑えてないんだけど、まああとなんていうのかな、こうそういう見方されてる分、私たちもこう生ききれないっていうか喋りきれないっていうのは人間だからどうしてもあって、うん、お二人は今のところね、ビジュアルを出してないじゃないですか。だから話せるこうレベルが全然違うのが羨ましくない？
そう、羨ましい。私たちにはやりたくてもできない部分だもんね。
できない。どうやって話してか、めっちゃ話しますよ、ね、あのリアル
話すね。
そうですね、
プライベートの延長なんですよ、もう収録が、
う
ん、
そうなんですよね。
本当にプライベートあんなになんか、
え、だとしてもプライベートあんな話であまりならない。
あれ、なんないですか？
なんいや、でも私もなんか別の、その最初にアダルトーク聞いてるって言ってた友達は、うん、なんかもう本当恋愛の仕方が似ててっていう女子たちはめっちゃいた。
あ、お二人に、
お二人に似てる。そのマッチングアプリとか、なんかのおの飲み屋さんでとか、その男性に対する分析の仕方、とかが、なんか私あのハマる男ってエピソードを聞いて、
う
ん、
あ、懐かしい、
めっちゃ面白くって、なんかその好きになる男、なんかこういう男性いいよねじゃなくて、なんかこいつとはあの付き合っちゃいけない、なんか付き合いたいんだけど付き合っちゃいけないんだけど、なんか一緒にいたいみたいなジャンルの人がいるよねっていう、うんうん、
分からない。面白い。
いや
分かんないから面白い。でもこの何個かエピソード聞かせていただいたんですけど、私男性経験ないわって思った。
逆にね、
うん、思わされました。、うん、会ったつもり、あ、なんかその人とも男友達とかも多いし、ね、私たちって男友達結構多いじゃん。だからなんか知った気になってたけど、ね、男ってこうじゃんとか、うんうん、こういう系の男はとか、うんうん、でももうレベル違うわと思って、私何も知らないわって思わされました。
いや、でも知らない方が幸せなことって多いなって、うん、すごい最近めっちゃ思います。
でも女子としてはめっちゃ憧れる。なんかどうせ死ぬんだから、そこまで生ききりたい、
やりきりたい、
ちょっとわかる。
いつも どこで恋愛っていうか、
確かに
どういうスタイル、うん、毎日どういうスタイルで、どのぐらいの頻度で、あの、
出会った
り楽しまれてるんですか？
楽しまれてる。
楽しまれてる。
これでも、うんうん、その時代というか
時期
によるんですけど、うん、今は私があの彼氏できちゃって、
あ、 そうだ、
はいはい、そうなんですよ。
おめでとうございます。
あの、遊ぼうには遊べないっていうのでおとなしくしてるんですけど。相方はどうだ？
私は、うん、なんか去年とかめっちゃ遊んでたんですよ、ね、めっちゃ遊んでて、
なんか目標掲げてたよね。
めっちゃってたのくらいです。
そうです。
わかる。同じこと聞か
れ。でもそうでもないですよ。去年の目標は月に1回男を抱くっていう、
ちゃんと定期的に休まないっていう、
そう、定期的に休まないっていう目標掲げてて、ちゃんとクリアしてるんですよ。月1以上ちゃんと抱いてるんですけど、
違うやつと
違うやつ。
でもね、ほぼ違うやつと。
最高。
けど今年はなんかその去年の目標達成しちゃって、自分的にも多分満足したんですよね、どっかで。でちゃんと落ち着こうと、彼氏を作ろうと思って恋愛スイッチに切り替えたはずなんですけど、
今年。
そうです。けどやっぱ去年それこそいろんな男性を見てるんですよ、
うんうんうん、
でなっちゃうと、あれ、彼氏にしたい男性ってどういう人だっけな。なんかどんどん今知りすぎちゃったがゆえに、どういう人が幸せになれるんだろうみたいな、ナウです今、はい。
ちなみにその去年月一でっていう男性たちは、まあ、いっぱい質問があるんだけど、どこで出会うんですか？
あ、でもマッチングアプリが多かったですね。もうそうですし、相席屋とかも ありましたし、
ないのよ。
行ったことある？
ない。ない。
私だから前も言ったけど、Tinder をやりたくて登録したら、うん、もう本当登録したマジで5分10分以内にフォロワーさんというかファンの方に、ミラちゃん、あのなんかテラハ直後だったから余計でミラちゃんの写真使ってる人いますみたいな。なんか
それ私って。
結構そう。しかもなんかあれをあれで Tinder でなんかその目的もすごい恥ずかしくて、なんか誰かと出会いたいってよりかはどんな感じ、この話に乗れないから、
やってみたかった
ね、スワイプがそう右か左かも分かんないし。うんうんうん、やりたかったらもう登録の時点でバレちゃってもう楽しめなかった。
無理でしょ。
無理だよね、うん、なんか憧れはあります。だから海外とかでやればってよく言われるよね。でもちょっとこう怖くなっちゃうけど、マッチングが多い。
マッチング多いですね。はい、
でどんな男性がいたんですか、その統計知りたい、
うんうん、
だって彼氏がいらなく、いらないっていうか、なんだ、いらないっていうか、そのどんな人が彼氏だっけって行き着いたって結構深いところじゃない。
うん、
な
ん
か闇、深い闇
いや、なんて言うんだろう、深い闇。なんでそうなったんと思います。
いやでも去年は本当に自分もそんなに彼氏を作ろうっていう気がなかったんですよ、うんうん、だからもう本当に外見で選んでましたね、うん、マッチングアプリも外見見て、うん、かっこいい、いいねみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうレベルです、
はいはい、
今夜いただきますみたいな、
今夜いただきます
美味しかった
そういう感じだったんで、
うんうん
うん、でなんかそういうのを重ねていって、であこういうのはダメなんだな、こういうのはダメなんだなっていうのをこう繰り返してて、去年で今年に入ってそのこういうのは嫌だっていう条件が増えちゃったみたいな、
あ
そういう感じです。
こじらせに入ったね。
そうです、こじらせに入ってるんですよ、
うん、完全に
良くも悪くもスタンダードが上がったんでしょうね、うん、
そうなんだと思います、うん、だから知らない時の方が別に許せたというか、それはそれだったっていうので、お付き合いできてたかもしれないけど、今はなんかいろいろ知っちゃったから、うわっていう、どうしようみたいな。
それはみんななんかいただきますじゃなくて、そのちょっと彼氏ごっこみたいなのもするんですか、月一で。
あ、彼氏ごっこの人もいましたね、その中には、
うんうん、彼氏ごっこって何よ。
いやいやいや、
それは確かに分かりますよね。なんかそれ付き合ってないんだけど、なんかおはようみたいな LINE が続くみたいな、
もどきをね。
そうそう、もどき。で、この関係って別に彼氏彼女だよね、でもいやうちは違うよねみたいな、フルコミット入りたくないよねみたいなことですか。すっごい知ったかぶってたとし
よう。でもそういうことです、そういうことです、
うんうん、そうですよね。
そうです、そうです。
それもあったけど、
それもあったけど、でもいやそれはでも大体好きになっちゃうんです、そうなっちゃうと。私それダメなとこなんですけど、
あ、遊びでちょっと終われない。
安心した。
え
好きになっちゃうっていうところに安心した。私はそのセフレっていうのが別にアンチとかではないんですけど、自分だったら絶対感情入っちゃうんですよ。だから自分だったらできないっていう意味のそのなんかちょっとかけな離れたワードだったんですけど、
なるほど。
だからなんで感情入らないんだろうっていう疑問。
確かに。そっか、今日手元の情報でおことさんってな、通称手編みマフラーさんという男性といい感じになったが恋は実ならず、その後セフレの男性に告白するも振られる。なんだこの情報。
全部がここみたいな、この情報。このプロフィール最高か。
ルルさんのプロフィールはね、大学まで70人以上から告白されてらしいみたいな。好きにさせるのが得意って、もうな結構キラキラだよ。おことさんのね、もうキャラがすごい。だからセフレ問題ね。
うんうん。
ルナさんはどうなんですか、うん、恋愛のスタイル的に。
私フリーだったらもう自由、
自由、
自由だと思ってるので、セフレも全然作ってましたし、それもなんだ、あの全然好きになんない、そう、感情、好意と好意は別っていう。
そうなんだ。でも私もそっちかかも、
うん、
いただきますできる多分、
へー、
うん、そう、だってうん、できる、
意外とできないんじゃないですか、おつことさんは。
いや多分そうなんですよ、その、うん、いただきますしてるつもりなんですけど、そのいただきますしてた相手になんかちょっとよくされるとあれみたいな、好きになっちゃうみたいな。
食べてくださいどっちかというと、いただきますじゃなくて、
そうなんですよっていう、ちょっとよくないパターン。
ちょっと見えてきた、
割り切れればいいんですか。
見えてきた。ここの二人も多分タイプ違うんだろうね。
違う、
ね、
違う、ジャンルが違う4人だよね。
ね、
確かに確かに。
ルナさんはだからどっちかというと沼らせるんでしょうね、多分。男の方が多分、ちょっとわかんない、どっちなのってなる。
そうそうそう、でも多分一緒じゃないかな。
だってルナさん70人から告白されて
る。ちょっと一緒じゃねえ。
されたことあるか。70人ってやばくない。 え、それってどうしてなんですか？
これなんか大学生の時にとにかく承認欲求と性欲が強かったから、うん、もう男の人を落としてそういうまあなんだ全員が全員好意じゃないけどその中から好きな人とはそういう関係を持って以上みたいな。
あ、でもね、あのカエル化する人ですか？
あ、カエル化めっちゃしてた。あ、
だから私多分そう学生時代はそうだった、うん、だから多分好きにさせるのが多分好き、こんな話したことない、やっぱだから告白されたら私もう大丈夫ですって言って断っちゃってることがあった。
わ
かる。だから多い、好き、私が一方的に好きな状態が多分好きで、
うんうん、
戻ってきちゃった瞬間にあ、ありがとうございましたって終わってたこと、結構中高生の時は結構ひどいことしてたと思う、そういう意味では。
あ、一緒かもしれない。そう、中高でそれで、うん、そのこじらせ系が大学生。
あ、
今時代によってこう
私も大学が多様性の塊の美大だったんで、そもそもあの男の子も少ないし、男の子9割あのゲイっていう状況だったんで、なかった恋愛全く。
確かに
いろんな恋愛がこんなに対象にならないんだっていう状況はあった、
ね、環境確かにでかいな。
でもちょっとこれ面白い。だからレイコはセフレに関して、うん、だからセフレはあり、
だってダメなの？
いや別に嫌だとかじゃなくて、その自分だったら感情が入っちゃうから、感情入ったらセフレってだって成り立たないですよね。
うん、確かにどっちかが好きになっちゃったらそれは成り立たないよね。
そう、だから多分ダメなんだよタイプ的に。
でもちょっと好きでよくない？
確かに、ね、これ肝なんだよ。そう、
肝なんだ。なるほ
ど。好きがゼロじゃ逆にセフレも成り立たないで、
ちょっと好き、
そう、楽しむ、それこそ、うん、それを
ごっこ、
うん、
だから彼氏ごっこなんだと思う、
うん、
でもそれが好きがちょっとでも上に行っちゃったらもうダメなんですよね。
もうアウト。確かに、
うん、求め始めるから多分連絡返ってこないとか、多分お互いにこう意見を言い合えるじゃん。
気にしちゃうんだ。
うん、それを見えてくる本当に。
そう、うん、それをさ、うん、ちょっとで止めるのってどうして止めるの？
止めるっていうか、止まんなくなっちゃう。止めるんじゃなくて、うん、これ男性も一緒だと思ってるんですけど、行為の前から好きか嫌いかって決まってると思うんですよ。
めっちゃわかる。
あ、そう、だから
めっちゃわかる。会って3秒でジャンル決めますよ。めっちゃわかる。
わかんない行為したとってそれが変わることはほとんどない。
ない。めっちゃ
ない。そうなんだよ。
だから男性、この間でもイベントでその話になったよね。なんかその私多分会った瞬間に、はい、あの多分 2つに分けてて、恋愛できる人と、まあ、
対象か対象か対象か、
そうそうそう、多分3秒以内で多分人間の本能的なあれでやってるから、
か、
うん、1回こっちに行った人は絶対こっちには来ないみたいな、
うんうんうん、
それはまた違う。え、ちょっと好きでも少しな
ちょっと違うんじゃない、それはまた
ね、めっちゃ面白いんですけど、ちょっと待
って、ちなみになんですけど、ルナさん付き合った後は半年以内に別れてしまうって書いてるんですけど、今の彼氏さんは
半年経ったって。
今ちょうど半年。
あ、そうそう、
危ない危ない危ない、これ
あれ半同棲始めたんだけどな
どんな感じですか、その今の彼は。まあ、そういうなんていうの、今話してたような過去っていうか、うんうん、遊び切った中で今付き合ってらっしゃるってことじゃないですか。
そうでございます。
そこなんか付き合おうってこうなった何だったんですか？うんうん、
いや、これ結構シンプルに相席屋で出会ってて、うん、で私が一目惚れして、
うん、最高だな。
なんか肉食だからなんか狙ったら落としたくなるんですよ。でそこから気づいたらまあ付き合ってた結構そっからはナチュラルだった。なんか、なんか結構草食系の方で相手が、うんうんうん、で変な話、その時も体の関係が先だったんですよ、
うんうん、
でもなかなかホテル行っても手を出してこない。そこに私が揺らいできたあれみたいな、
来ない来ない
来ない、やらせてくれないそう、だからちょっと新しい人だったから、うん、っていうのはあるかもしれない。
今までとじゃ恋愛スタイルとしては違うんですか？
違う、
今回の彼は。
そう、そうそうそう。
じゃあこの半年以内に別れてしまうっていうのはちょっとな、更新しそうです
ね
今回。
あ、すると思います、すると思います。これは
そう。
え、なんでし、うん、なんであんまり言ってくれないの？
え、ちょっと岡田さんの俺みたいな、
は
い、え、岡田さんは今フリーランスですか？
今フリーランスです。はい、もう3年ぐらいフリーランスでやってます。
それはなん、やっぱその行ってもあだちょっとセフレに行っちゃったりとか、セフレにそれはどうなんですか？
でも私もその元彼がまあまあ長かったですよ。5年半ぐらい付き合ってて、
うん、長いですね。
長い。
でなのでその別れた後はなんかどっちかって彼氏を探そうっていうよりかはなんかちょっと違ういろんな人を見てみたいなっていう気持ちがあって、うんうんうん、でまあそれで去年とか結構いろいろ遊んで、うんうん、で今年よし彼氏作ろうと思ってこれです
へお二人のその番組のタイトルになる結婚したい乙女たちですよね、うんう
ん、はい
結婚はやっぱりそのしたい今でもそう番組始まって2年経ってますけど、まあ、こういう多様性の時代になって、うん、結婚はまだぶっちゃけしたいですか
いつかはしたい
はいしたいですい、はい、
いつかは
だから今すぐじゃなくていいってことだよね
ないそこだよね
そうですねだからなんか別に期限を決めてるっていうか、うん、いつまでに結婚したいって結構女の子あるあるだったりするじゃないですか、うんうん、年齢で、うん、けどそれは私たちはなくて、なんかそうだよねいつかは、うん、まあ結婚したいねみたいな
ここ難しいよね、
うん、
なんかみんなが悩むのってやっぱ子供のこととか含めてだから、うんはい そうですね、そこはちょっとね見て見ぬふりはできない
そう
から悩みどころ、
ね、そこ悩みどころだよね
ではある、
うん、本当にその話したかった私は来年卵子凍結考えてるんで
お
そうだから来年今もともとピルずっと飲んでたんですけど、うん、ピルの服用をやめて、まあ、来年東京都があの保険適用になるかもなるっていう話だから、うん、それに向けて今準備はしてるんですけど、うん、なんかその卵子凍結も、まあ、その自分の卵子だけだと、まあ、それはなんていうのかな可能性はやんないよりやった方がマシだけど、うんうんうん、じゃあ受精卵凍結そのパートナーの、うんうん、とくっつけた状態の保存の方が全然成功率高いんですよ
それ違うんだ
だから卵子凍結もいきなりあ凍結したからなんかこう一概に安心とかじゃなくて、まあ、一応しないよりはマシなだけで、うんうん、卵子凍結してもやっぱり成功しない人も全然いるし、うんうん、凍結する量も例えば1個の人もいれば10個の人もいるけど10個卵凍結したらすごい高くなっちゃうとか、うん、すごいなんだろう迷ってたりあとはなんか人によっては、うんうん、え埋める埋めるってみんな言ってる人もいれば結構蓋開けてみたら、ね、全然できなかったとか、
うん、確かにどっちも聞く、
ね、聞きますよね、だから一人目に使わないにしても自分は兄弟がいて育ってきたから一人産むなら二人絶対欲しいから、うんうん、じゃあ二人目の時に使うかもなとかいろんな妄想をこうずっと、まあ、ここいつも二人で話してるんですけど、うん、子供とか、まあ、その女性としての、まあ、リアルな部分はどういう風に二人は考えてるのかなと思って、う
ん
う
ん、いやここちょっと話したこと意外とないかもしれないんですけど、でも私は結構子供欲しいんですよ、
うんうん、
結婚の憧れよりも子供の憧れの方が強くて、うんうん、今みるちゃん話してくれた通りにいろんな今方法があるけどまあちょっとお金、うん、経済的なことも考えると、うんうん、まあやっぱ普通の産む方になるのかなって私の場合は考えてて、ただ実でも現実的には結婚をそこまで早くしたくない、
うんうん、
だからまあさっき年齢考えてないって言ったけどやっぱりある程度のこうボーダーラインというか、
うん、
やっぱりなんとなく見えちゃってる、うんまあ、いるんですよ正直なところ、
う
ん、
めっちゃじゃないみんなそうじゃないですか、うん、
避けられないマジで
だって人間の体が進化しない限りは、
うん
ね、だって35とかまあてかもう25超えた瞬間年々その可能性は下がってってるわけだから、
う
ん
う
ん、
そうだね
えれいことから結婚はしてるわけじゃん、うんうん、それはどう考えてる
いやでも考えちゃったらダメだって思って考えないようにしてる。
なんで？
今はでもその卵子凍結みたいのは視野に入れた方がいいのかなって逆に思ってて、
うんうん、
子供私結構もう本当毎日一日中のスケジュールを朝から晩までギチギチにしてないと落ち着かないもう病気なんですけど、
うん、
だからもう本当にね仕事をずっとしてるししてたいんですね、
うんうん、
ってなったら現実的に子供を育てるっていうのが時間的に無理だなって本当どうしても思っちゃって、
あーなるほど、
でもそれこそなんとかなるよって言われるんだけどっていう悩みと、その皆さんのこの議題になってる何歳まで私いけるのかなとか、うん、35までだったらいいのいけるんじゃないかなとか、じゃああと7年あるから、うん、とか結構安易かもしれない、
うん、
あんまり考えないようにしてるから。
いやむず
でも考えた方がいいよって言われる、
うん、
もう最近ね卵子凍結の話よく聞くよ、
うん、
周りからも、
うん、でも意外とみんなその卵子凍結も なんていうのか、だからさっき言ったみたいにそれでは解決しないってことも発信しなきゃなっていう反省をしてた。話し凍結したら全員埋めるわけじゃないから。
確かに、まあね、そういうイメージはちょっとあるよね。
確かにね、
うん、10%20% とかですよ多分成功率とか。
そうなんだ、少ない、
着床率、うん、低い、男子だけだったら。くっつけた状態だとまあ全然もっと上がるみたいな。アメリカではね結構訴訟になるぐらい今問題になってて、みんなやっぱ卵子凍結すればどうにかなると思ってたら全然そうじゃないんじゃないかっていうのはある。あと何歳で凍結するかめちゃくちゃ大事。なんか25か6でも全然パーセンテージが 10% ぐらい違ったりするんですよ。数パーじゃなかった気がする。だから早い方が絶対に若い卵、
決断するなら
若い卵の方がいいみたいだけど、だからその遊びながら、うん、その人生的には理想じゃないですか。そのめちゃくちゃなんていうの、私としては理想、そうやってマッチングアプリとか相席屋とか、でもいつか急に来るこの壁あるじゃないですか、うんうんうん、今はもう最高だねみたいな。でも来年とかになったら周りの意見とか変わってきて、うん、えみたいな、この間までなんか遊んでていいみたいな感じだったのに、もうえみたいになります。わかります。なんか
いやでもなんか、うん、壁は多分前から端っこの方に見えてるんですよ、ずっと
遊んでるもの。
そうです、見てて、まあ、見えないようにしてる気持ちも反面、やっぱりなんかどの選択肢とってもリスクってやっぱあるじゃないですか、うんうん、だからなんか私たち今やりたいことを一応何歳までやり続けるっていう目標があって、うんうん、そこまではもうそういうリスクも背負ってはいるけど走り続けるって決めてるんですよ、仕事とかプライベートで、うんうん、はい、でそれを過ぎたらもう絶対的に今度は他のことにね力を注いでいこうっていう、
そうです、
良くも悪くもそれがなんか仕事につながるというか、うんうん、
ポッドキャストも始めたんですよね。
そうです、もう決めてるんです、何歳までって。
そう決めてるんですよ、2人でもうそこは合意の数字があって。
へえ、これ ピー入れるんで何歳までか聞いていいですか。
あです、
はい、へえ、割と
近いですよね。
すぐですね、
割とすぐ、割とすぐです、うん、もうだからもうそこのこの数年をもういかに全力やりきるかみたいなところが多分2人の中であって、うん
うんうん、ね、そう、
コンテンツにする、分かりやすくていいね、それ、
うん、
私もそうしようかな。
何を
数字何すんのうち
だ、数字一緒
に一緒に一緒に
数字決めようかなと。
何の
そのここまではもう本気で一回頑張るみたいな、
うん、
で一回その子供なのかちょっと違う自分の軸作りを始めるみたいな。
あでも私は30って決めてる。
あ、決めてるんだ。
ずっとコロナでちょっと3年ディレイした。
30で子供産むの？
うん、30までに今やることをちゃんと全うする。
うん、
もうなんか貯金金額とかなんかこの行きたい位置とか細かい話して、まあ、フォロワー数とかじゃないけどイメージそういう感じも全部事務所と相談して、ね、グラフとかあるからそれに向けてやって、うん、30までに例えばこれが達成しててこれ達成してなかったら大体その後の5年ってどう人生になるかって予想できるじゃないですか。多分今私26なんですけど21に始めたことが今やっとこう花咲き始めてるっていうか、こうつながってきてるから、うん、やっぱ時間ってすごいかかるから、ね、逆算して年齢は決めてるかも、うん、でその時に例えば十分な状況だったら子供その凍結を使うのか使わないのかとか、だから逆算した結果私は来年、まあ、今年来年で凍結しようってなった。
なるほど、うん、
結構逆算かも。
ちゃんと考えてるのね。
ずっとずっと逆算してる。ずっと。でもただ35以降の予定が全くないからちょっとそれも怖い。
いいじゃん見え
るって見えないのか。
でも逆に、うん、ちょっと遠い未来だから想像つかないんだなっていう気がしてて、
まあ、確かに
5年進んだらきっと35以降のことが見えてる気がする。
あ、見えるよ、
うん、
そりゃそうだ、
うん、
でも死んでるんじゃないかなってたまに思う。
大丈夫。
なんでだ。
なんか急に、うん、想像できないってことは死んじゃってるのかなとかなんか分かんないけどね。
それで言うとうちらも死んでるな。
確かに想像できてないもんね。
死ぬ。いやでもじゃあ結婚し、ちなみにその今まあ言ってたね、何、まあ、いつまでっていう数字あるじゃないですか。その前に結婚したらどうするんですか。
あでもそれはそれ で、そういうハプニングもありだよねっていう、う
ん、っていうハプニング
ができても、うん、なんかね授かった っていう形だし、うんうんうん、別にそれはウェルカム。
そう、そうです、うん、だから別にそこに強制力があるとかいうわけじゃないので、うん、全然そこは、
うん、そう、ただなんかやっぱりなんか見えないと自分もどうすればいいか分かんなくなっちゃう時ってあるじゃないですか、うんうん、心の拠り所というか自分の、うんうんうんうん、だからゴールを設定一旦は置いてますっていう。
いや面白い、ね、
これまでにじゃあ天下をちょっとまとめると取りたいっていう。
そういうことです。
なるほど、なるほど。
でエンジンがかかり始めるっていうことですよね今年。
そういうことでございます、はいはい、
12月8日になんと初の書籍いつかは結婚したい乙女たちのアダルトーク主婦と生活者から発売です。おめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
ね、待って、顔出しするって、え、顔出しするんですか？
そうなんです。初めての公式顔出しという感じで。
すごい、
はい、
え、どういう形でされるんですか？
あ、もう
本の中で。
あ、なるほど、
はいはい、
え、これいつかは結婚、え、ちょっと本の内容ちょっとちらっとご紹介できたら。だってポッドキャストのトピック結婚したい乙女たちですけど、いつかは結婚したいにちょっと
ちょっと遠くなってる
ちょっとしれっと、いつかはみたいな。どんな内容ですか？
これ今までのその配信のちょっといいところだけを撮ったものとか、うんうん、あとはまあ私たちのなんだ、元彼との対談、
はい、
元彼も出てます。
そう、元彼も
出てる。元彼も出てるんですよ。
すごい、ね、
顔出てます。
顔も、
そうです、
顔も
すごい
すごいよね。
すごい、そう、
めっちゃ読みたい。
しかもね、付録もあるしね。
そう、そうです。
付録も、
はい、はい、
やばいね、
うん、めっちゃ面白いねこれね。
レイカも元カレ出せば、
出せば
見たい見たい
気になる。
今回そのまた改めてなんで本を出そうって思われたんですか？
これも
とか、なんで顔出しをしようって。
いや、そろそろやっぱり顔出してないと出れるところも限られてくる。
うん、
でそのヒカキン目指すのにこのルートで行けるかっていう話をしてたら、うん、次の日にちょうどご出版の話をいただいて、
うん、そうですね、すごい導きが半端ない。
そうですね、
タイミングかなっていう感じで決まりました。
はい、
これも今もう発表されてるってことで反響も多分まだ今収録の時にはまだしてない。
あ、もうしてます、
はい、はい、どうですかそのファンの方っていうかリスナーさんからの反響反応。結構だってめっちゃイベントとかも、まあ、も顔出しっていうか。
あ、そうです、イベントでは
直接恋愛相談してるんですよね、
はい、顔出しはしてるんですけど、そういうなんていうんですかね、公式で表に出るっていうのは初めてなので、はいはい、
マジか、アダルトーク終わるのみたいに言われましたね。顔出すってことは終わるのみたいな。
あ、けど別にスタンスは変えるつもりないので、うん、全然これからも今まで通りの話をしていこうと思ってます、うん、ね、
リスクが増えるっていうだけだ。
そうそうそ
う、そうですよね。
テイラースウィフト状態になるってことだよね、
うん、
あのテイラーと付き合ってると全部別れたら歌になるじゃん。
そうなんだ、私あれめっちゃ好きなんだよ、うん、
全部この歌はこれはこれこれはジョー、うん、みたいなさあるじゃん。
超好きあれ。
2人も顔出しされたらそうなっちゃう可能性も
ある。確かに確かに、
そうじゃん。そのね、去年の毎月の男たちもね、
俺の心配するよね。俺のセックス事情全部出てんだけどみたいな。
でもなんか言われたことあります、うん、おことと付き合ったら軽いリベンジポルノだよねって男性に言われたことあります。
気をつけなきゃ。
でもこのじゃあいつかは結婚したい乙女たちのアダルトーク12月8日、
はい、
もう間もなくですね発売ということ。これなんかイベントとかもまたやられるんですかね。
はい、
12月8日と10日と13日にイベントしますので、
あのぜひぜひ
開けてください、
チェックしていただければと思います。
Hi guys, this is Mila. 朝早くから聞いてくれてありがとう。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。東京ヤングボスのディスコードサーバーへの参加は概要欄の URL から参加可能です。人数が集まり次第概要欄の URL は無効になりますのでご了承ください。次のチャンスをお聞き逃しなく。
え、でも私これ次回絶対欲しいんですけど、どうで、次回もまたコラボしていただけないですか？
もちろん、もちろん、は
い、もっと深いやつ、
あのお酒とともに。
あ、それいい、それいい、
それいいじゃん、うん、
それいい。
なんかあのでもこれの 話さなくてもいいことだと思うんですけど、普段すごいあの同じような人間とばっかり私多分つるんじゃってて、うんうん、そもそもあのすっごいあの、ね、人見知りっつったら都合が良すぎるんですけど、あの そうなんですよ普段は、うん、でだから今日すごい実は緊張しててお話しするのに
一番喋った
いや一応仕事ってなるとやっぱ、うん、普段もやっぱラジオな仕事になるとお話ししてお二人の魅力を伝えるっていうの目的があるので全然できるんですけど、なんかちょっとそう、ね、プライベートになるといつもあたふたしちゃって何も話せなくて、
そうだ確かにそうなの面白いのこれ、プライベートになると私の方がもうギャーギャーずっといろんなもう動いてて、ミラは無でこうやってぼーっとしてるんですずっとどこ行っても、
イメージがね
想像つかないけど、だからプロってことよ
確かに、うん、しかもバランスがいいんだね、いやいやじゃあそれも、
う
ん、
そうですね仕事いい意味で友人関係としてもすごくバランスが取れてるんですけど、でもそのせいでなんか同じような人間としかいれなかったなっていう反省で、うん、なんかお二人みたいなタイプもすごい仲良く心の中ではしたい、なんかこう声かけたいしでも恥ずかしいみたいになっちゃって、うん、なんかちょっと今度お酒入れてもっとガンガンプライベートな話
をいいね
いいねいいね、
うん、そう思って、
全然聞きたいことあるもんね、まだ、うん、
まだまだちょっと今日一旦ごめん飲み込んで、うん、このエピソードも聞いてまあここにさお酒をあの並ばせて、普段何飲むんですか？
私ハイボール
ビール飲みますあ好きもうちょっと一杯目からワインとか言われたらどうしようかと思っちゃったよかったビールで、じゃあワインだったここにいたらワインだな
全然ビールでいけます
じゃあちょっと次回もまた、はい、ぜひ
ぜひ
お願いします。なんか次回あれですね、あのメッセージとかこの4人だからこうなんていうの募集する手紙みたいな、
確かに募集したらいいかも、
盛り上がりそうだな、
う
ん、それ、
う
ん
ねね、やって私たちお酒ほろ酔いになりながら、うんうん、てかご飯行きたい、
うん、あ行きたい
行きたいです
行きたい普段どこにちょっとピーまた入れるって普段どこら辺で飲んで遊んでるんですか？
最近でも私どこだ、
あ、まあカレピーいますからね、
そうなんです、はい、めっちゃ変わっちゃって飲む場所も、
う
ん
う
ん、
あそっかそっか、そうだね、
そう、うん、どこにもいないよ、あそう彼氏んちずっといる、こうやって
あちょっとじゃあ変わってきたんですね、スタイルもね、
ま
あ、
たまに飲みに行ってるけど、
でも減ってますよ、
超減ったよ、うん
ね、昔に比べたら今だいぶ落ち着いてます、うん、
まあ、減りますよね、
うん、前はそれこそもその港区とか、うん、でも新橋とかでも飲んでたけど、
へぇ
ー、そうそうそう、かっこいい、
多かったかな、
新橋、私も全然新橋行くよ、高架下で、
新橋行ったことないな、
うん、超楽しい、
じゃあ新橋で、
あ、いいね、逆にそれはいい
じゃない
、
いいかも、いいかも、うんうん、お二人逆にどこにいるんですか？
ここら辺
じゃない、もちろんもう六本木ですね、
あ、
うん、もうもっぱら、うん、もっぱら六本木でずっと朝、私は 朝までずっと6本、ここからあんま出たくないもうってなっちゃってます、
そうね、ここら辺です、
渋谷が 若くなりすぎちゃって、ちょっと渋谷は入れないなっていうのと、どこかなと、ね、銀どこ、
最近私ね、ここまっすぐ行って三宿の方とかチャレンジし始めてる、友達の影響で
三宿苦手なんだよな私、うん、
まあ、業界の人多いしね、
あ、なんか三宿の夜は ね、うん、ちょっと危なくなる、もう毎回記憶ないし、
そっち自分の問題だな三宿悪くないな
失礼しました、じゃあ次回もということで、
はい、
その前に一杯行きましょう、
お願いします、
お願いします。
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。感想ご意見も募集中、ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、東京は伸ばし棒でお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクから、そしてポッドキャストのフォローボタンからフォローもお願いします。
はい、
Thank you all for listening. That was Reiko and
Mila. お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ4人でバイっていう。うん、せーの、
バイ。
いいんじゃない？
ありがとうございました。